宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第51回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？7月を迎えまして、この番組も2年目に突入でございます。これからもよろしくお願いいたします。記念すべき第1回はですね、昨年の7月の5日に公開が始まっておりまして、あれ、今日のが公開されるのが7月の4日、あれ、じゃあ今日までが丸々1年で、明日からが2年目、日付的に言うとそんな感じなんですかね。あれ、まあいいですよね。うん、7月に入ったんだから2年目っていうことで数えます。2年目突入、わーおめでとう、パチパチパチパチ、というわけででして、はい、記念すべきその第1回目は5人ブルーパラダイス小笠原の特集をお届けしておりました。広べそかたまいまいっていう、あのね、小笠原で一番多分有名な風景なんじゃないかなっていう南島の大池っていうところがあるんですよ。そこがね、白い砂浜で、そこに広べそかたまいまいの化石が散らばっているんですね。その広べそかたまいまいとか、木登りかたまいまいとか、父島かたまいまいとか、とにかく小笠原にはかたまいまいとかまいまいとかですね、たくさんいるんだよっていう、それが生物多様性っていうのを表していて、それで世界自然遺産に登録されたんですよっていうことをお伝えしておりました。そしてね、1年経ってね、今度は富士山が世界古代文化遺産に登録されたそうで、そして山開きも済んだそうで、宮永はですね、残念ながら富士山には登ったことはないんですけれども、うん、だってすごい高いんでしょ、富士山。富士は日本一の山って歌があるぐらいだもんね、すごい高いんですよね。だからね、まだまだちょっとそこに行くには鍛錬が足りないかなと、あと装備も足りないかなとは思ってるんですけど、いつかまあ登ってみたいかな、できればまったりと。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がる母人ブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。というわけでですね、宮永またまたお散歩に行ってまいりました。今回行ったのはですね、西武池袋線ひばりが丘駅から歩いて 20分から30分の間ぐらいかなだと思います。西東京憩いの森公園というところでございます。実はね、ここは漢方内科に通っている病院の近くにございまして、駅から病院まで行くでしょ。そしてその後普通に駅に戻るでしょ。だから気づいてなかったんだけど、そこよりちょっと先に行くとこんなところがあったというわけで行ってまいりました。この西東京憩いの森公園というところはですね、変な形をしてまして、というか細長い形をしてまして、でも変なって言ってもそこまで変じゃないのかな。井の頭公園も細長いといえば細長いよね。石神井公園も細長いといえば細長いよね。上野公園は全体像がいまいち、なんかこう宮永の中でどこまでがちゃんと上野公園でいいのかわかんないので、細長いかどうかはわかんないけど、綺麗に円ではないよね。といえば細長くてもいいのかな、公園は。いや、まあそういうところなんですけれども、もともとは東京大学の原子核研究所っていう、なんかその研究する施設とかがあったところの跡地なんだそうです。そんな西東京憩いの森公園の入り口には森の小道というカフェがございました。でね、ソフトクリームののぼりが立ってて食べたいなって思ったんだけどね、その日、ちょっと暑いかなと思って薄着をしていたんですよ。いわゆるノースリーブを着て、つまり肩が出てたわけでですね、宮永はですね、とっても実は寒さに弱く、だからこの時期だけなんですね、こう薄着して出歩いてるのって。これが世の中に本気で冷房が入り始めると途端にもう無理なので、もうね、だから本当につま先から肩までしっかり防御してないとすぐ風邪をひいてしまうたちなので、冷えやすいたちなので、つまり何が言いたいかというと、食べられなかったんですよ、ソフトクリーム。楽しいよね、ソフトクリームって。なんであんなに食べるの楽しいんだろうね、うねうねうねうねってなってるソフトクリーム食べたかったんだけども、もう入れなかったので、次はちゃんと上着を持って森の小道というカフェに突入したいと思います。看板もね、猫の形しててすごい可愛かったんですよ。というわけで、ソフトクリームに後ろ髪を引かれながら公園の中に入っていきますと、遊ぶところがね、すんごいしっかり作られていて、ボール広場があって、でスケート広場があって、でそれと別に遊戯広場って、遊ぶんだね、つまりはいはいって感じの広場があって、それぞれがね、ちゃんと、これはちょっと面白いなって思ったんだけど、フェンスで区切られてるの。ボールとかはね、区切ってあった方がいいよね。だってボールが外に飛び出していってしまうと、やっぱり、近所のお宅に迷惑かけるかもしれないし、のんびりね、お散歩したり、もしかしたらお昼寝してる人のところにボールが飛んでくるってなるとね、事故が起きてしまうので、ボール広場、フェンスで区切ってあって正解で、スケート広場、ここはなんかインラインスケートとかで、その日はねダメって書いてあったんだけど、今日はダメですって書いてあるから、もしかしたら OK な日があるのかなって思ったんだけど、スケートボードとかも遊べるみたいです。でもこれもね、区切ってあった方がいいよね。なんか、てか中の人のさ、安全のためにも。だって、すべてゴロゴロゴロゴロ行っちゃってさ、止まれなくてさ、そのままあーってなんかどっか行っちゃったら、ひどいもんね。そうですよね、宮永はね、あまりインラインスケートとかやってみたことないんですけれども、スキーに子供の頃連れてってもらって、またね、うちのね、父もですね、じゃあおいでみたいな感じで言うわけですよ。だから高いところまで連れて行かれて、はい、じゃあ行くよ、シューンって下っていきまして、シューンってついてっちゃいましたよ、普通にね。素直に。怖かった。シューン、止まり方知らないんだもん。 結局ね、なんかね、こう雪山がこう高くなってるようなところにズボって刺さって止まったような記憶がございます。無計画にね、シューンって行っちゃって、それ以来とってもとっても怖くて、はい、スキーに行きたいとは全然思いません。あ、でもね、アイススケートはちょっとできます。そしてそんな入り口の方にはそれぞれ区切られた遊び場があるんですけれども、今度ね、真ん中の方には原っぱがずっと広がっていて、でその周りがね、ジョギングコースみたいになってるんですよ。でね、その原っぱのところにね、地図で見るとなぜかね、ストーンサークルとかヘリポートとか、え、ヘリポートみたいな感じだったんだけどもね、うん、まあどれがそうなのかはさっぱりわかりませんでした。な、でもね、その原っぱのところにはバーベキュー広場みたいなのもあって、結構ね、たくさんの人たちがバーベキューしてましたよ。うん、なんかもくもくもくもく美味しい煙が来てね、はぁ、畜生とか思って隣を行ってました。いいよね、バーベキューね。あんまりね、なんかバーベキューとかしてなかったんだけど、去年バーベキューしたんですよ。あのボラレボックスでね、夏にね、ラフティングに行って、そしてその後バーベキューして、もうね、宮永食べる係だからいっぱいいっぱい食べて、バーベキューいいなと思いました。バーベキューセットとか欲しいけどね、欲しいけど宮永車運転できないから徒歩で持ってくのは悲しいので、誰かバーベキューセットと車と貸して宮永をバーベキューに連れててください、お願いします。そしてそんなバーベキュー通り、うん、バーベキュー広場を通り過ぎるとですね、その先のところには地図で見ると雑木林って書いてあって、そしてスカルプチュアって書いてあったんですよ。スカルプチュアって何？とか思って、しかもその横にね、カマキリとかね、カブトムシとか書いてあるわけ。え、何スカルプチュアって、何カマキリの家とかあんの？っていうか、なんだよスカルプチュア、スカルプ D じゃないの？と思って、いや、スカルプ D は関係ないですけど、結局ね、そのスカルプチュア何だったかっていうと、虫のオブジェ、オブジェがあるところで、ちょっとね、よじ登ったりして遊べんのかなって思ったら、森の仲間には乗らないでくださいって書いてあって、なんだ見るものかと思ったんですが、ちょっぴりいたずらで虫にやられたふりとかして遊びました。そしてぐるーっとね、まあ細長い楕円形のそのぐるーっとの先がスカルプチュアたちがいる雑木林なんだけど、反対側ね、バーベキュー広場の反対側を通っていくと、今度そこは自然観察池っていうのが作られていました。うん、まあいわゆる普通に池があって、ちょっとこうせせらぎっていうか、まあ流れるようになってて、でもまあ人工的なものみたいでしたけどね。でね、そこに鯉はメダカを食べるから入れないでくださいって書いてあって、とにかくお家からね、生き物持ってきて放すのも禁止、生き物を取るのも禁止みたいな立て看板があるんだけど、どう見てもね、鯉がいたんだよね。20センチぐらいの長さでさ、お魚でさ、もうオレンジ色というか赤っぽい色って言ったら、鯉じゃないのこれって思うんだけど、どうなんだろうね。もしメダカがいたら鯉に食べられちゃうとしたら、鯉いましたけど大丈夫ですかメダカさん、と思いつつ、そんな自然観察池も、でもね、まだね、あんまり観察するものはよくわかりませんでした。どうなんだろう、綺麗なとこではありましたけどね。うん、そんな感じで、そこも横ずーっと通っていくと、まあお花とかがさ咲いてたりとか、お散歩コースにはいい感じでしたね。あとね、あんまりまだ蚊がいなかったから、そこはやっぱり整備されてるところって蚊が少ないのかな。整備されてない雑木林にその後ちょっと突入したんですけど、見事に 1,2,3,4,5,6 箇所刺されて、今足がですね、愉快な斑点模様になっております。そういう感じでね、西東京憩いの森公園は、そうだな、近所の人がお散歩に行ったりとか、 子供たちが、他の公園では結構今、ボール遊びとか禁止だったりするので、そういう、思いっきり遊べたりとか、あとは、仲良しの人たちで集まってバーベキューをするのにも、良さそうな公園でございました。ああ、宮永もバーベキュー行きたい。というわけで、今週は、西東京憩いの森公園をお散歩してきたよ、の巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、マイマイつぶりの歩いた後には第51回、いかがでしたか？最後にいただいたお便りをご紹介したいと思います。祝50回おめでとうございます。小賀次郎残念でした。目黒小賀にはいるのも確かに疑問だし面倒ですね。毎回楽しく小笠原情報を聞いております。次回は100回目指して頑張ってください。というわけで、せいさんからお便りいただきました。ありがとうございます。ずっとお便りくださいって言いながら、そしてブログにいろいろコメントをいただいていたりもしながらですね、番組の中でご紹介するのは初めてだったという、はい、すみません。これからですね、どんどんお便りも番組の中でもご紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひお便りメッセージお待ちしております。というわけで、この番組には YouTube で公開している音声の他にも、番組でお伝えした内容を記録するブログ、まいまいつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでまいまいつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からもどしどし送ってください。お待ちしています。それではまいまいつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは